一般質問。放課後児童クラブの待機児童解消に向けて。用語解説、放課後児童クラブ。保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、放課後や長期休みに適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成を図る施設のことです。用語解説終わり。石垣智也議員、自由民主党、いなべ市いなべ郡選出。質問。全国の放課後児童クラブにおける待機児童数は増加の一途をたどっており、その根幹には放課後児童支援員の不足があります。今後、必要なクラブの整備や人材の確保を着実に進め、待機児童の解消につなげるために、県としてどのように取り組むのか伺います。回答。県では放課後児童クラブの実施主体である市長を通して、施設の運営や整備に対する支援を行っています。また、放課後児童支援員の人材確保に向け、多くの方に認定資格研修を受講いただけるよう、研修の実施方法を集合形式から e-learning 形式に変更するとともに、利用ニーズが高まる夏休み前に研修を実施するなど、充実を図っています。今後も待機児童の解消に向けて、施設整備と人材確保の両面から支援に取り組んでいきます。その他の質問事項。三重子ども・子育て応援総合補助金について。フェーズごとの空き家対策。大災害時の住民・地域の孤立対策は、藤根正則議員、新生三重、東紀州選出。質問、東紀州地域や伊勢志摩地域では、大規模地震及び津波により、多くの集落が孤立する可能性があります。災害時の住民、地域の孤立対策においては、地元・市長との連携・協力の強化が不可欠ですが、今後どのように進めていくのかお聞かせください。回答。孤立が想定される地域の実態調査を市長と共に行い、その結果をもとに地区ごとの台帳を整備し、事前防災の取り組みや発災時の支援等に活用します。また、中山間部と沿岸部の2市町をモデル地域として、ドローンを活用した物資輸送の実証調査を行います。これらに加え、令和7年度当初予算において、孤立地域対策も対象とする新たな補助制度を設け、市町の計画的な取り組みへの財政支援を行うなど、孤立地域対策に総合的に取り組みます。その他の質問事項。未来へ継承する世界遺産熊野古道の保全。新日本フィル29市町巡回事業。これからの地域機関のあり方。地域防災総合事務所と地域活性化局。東豊議員、総務、東紀州選出。質問。県が課題解決に向けて的確に対応していくためには、地域機関にもっと権限と予算を移したり、市長や地域の声を聞く体制づくりを進めるなど、地域の課題解決に主体的に取り組めるようにする必要があると考えます。組織体制の見直しを含め、今後の地域機関の在り方を知事にお聞きします。回答。69の市町村が存在した市町村合併前と比べると、 市長と本庁の距離は近いものになっていますが、地域機関の役割は依然として重要です。地域機関が市長に寄り添い、顔の見える関係を構築し、地域ごとに異なる課題を把握するなど、本庁と一緒になって、広域性、専門性を生かした支援を行っていく必要があるため、今後も市長に積極的に出向き、市長との関係を築いていきたいと考えています。その他の質問事項。南海トラフ地震と津波への備え。効果的なインバウンド誘客。より高度な救命救急医療の提供体制構築。今井智博議員、公明党、津市選出。質問。令和7年度当初予算で計上している三重大学医学部附属病院へのドクターカー導入によって、三重県の救急医療体制をどのように充実させていきますか？また、ドクターヘリはバージョンアップを図るべきであり、ヘリ運行の基地病院と協議していくべきと考えますが、いかがですか？回答。ドクターカーは、ドクターヘリが運行できない悪天候時や、患者の容体急変時の転院搬送で迅速かつ安全な搬送が期待できます。また、ドクターヘリは大型化や積載機器の充実により様々な医療ニーズに対応できる一方、導入や運行のコスト増大や離着陸場所の制約が生じる等の課題があります。ドクターカー、ドクターヘリの効果的な活用について、基地病院や関係機関と協議するとともに、医療審議会で検討を進めます。その他の質問事項、指定管理者制度における今後の対応、入札制度の見直し、妊産婦のホットスポットとは？松浦恵子議員、自由民主党、滝郡選出。質問。妊産婦を支援する妊産婦のホットスポット構築モデル事業について、令和6年度の予約枠は、12月末にはほぼ満室となり、受付が中止されています。施設の稼働率や、利用者の満足度が高いこの事業の概要と、今後事業の充実に向けてどのように取り組むのか伺います。回答。令和5年11月に開始したこの事業は、津市と四日市市の2カ所の母子生活支援施設において、妊産婦が休息できる場所の提供や、助産師等による育児の不安に対する相談支援、指導などを実施するもので、利用者から好評をいただいています。令和7年度は、より多くの希望者に本事業を利用いただけるよう、予約方法などの改善を図るとともに、県南部地域での実施に向けて検討を進めます。その他の質問事項。女性の視点から防災を考える。太陽光発電施設の設置における問題、ほか。高校生の自転車乗車用ヘルメット着用率の向上。瀬古明議員、新生三重、伊勢市、鳥羽市選出。質問。高校生の自転車乗車時のヘルメット着用率が低い理由は、ヘルメット購入の費用負担、髪型が乱れる、努力義務だからなど、様々なことが考えられますが、ヘルメットは頭部を守り、命を守ります。高校生の着用率向上に向けた県の取り組みをお聞かせください。回答。 県立高校の生徒のヘルメット着用率は、令和6年の調査で 7.3% と低い状況です。着用推進のため、生徒同士が意見交換する三重県高校生バイシクルサミットを開催するなど、生徒が主体となる啓発にも取り組んでいます。また、令和6年度は校則にヘルメット着用を努力義務として記載する学校が1校から10校に増え、各校での取り組みも一層進んでいます。引き続き啓発等を行い、着用率の向上に取り組みます。その他の質問事項。答志島架橋について。社会で悩みを抱える人への寄り添いについて、ほか。地域の守り手となる建設企業の適切な利潤確保。田中裕二議員、自由民主党、松阪市選出。質問。地域の建設企業は災害時には地域の守り手として県民の安全・安心の確保にも取り組んでいますが、売上高経常利益率は産業全体と比べて低く、経営基盤の強化が課題です。建設企業の適正な利潤確保のため、入札制度の見直しを検討するべきではないでしょうか。回答。令和6年12月末時点の総合評価方式の入札結果では、技術評価点1位の企業が発注の 77% を落札しており、社会貢献度や工事成績等も評価する総合評価の目的を一定達成しています。一方でこのうちの 78% が調査基準価格。用語解説。調査基準価格。低入札調査基準価格のこと。契約の内容に適合した履行がなされないこととなる恐れがあると認められる場合の基準として、落札額がこの基準価格を下回った場合には、履行の可能性を調査することになっている価格で、履行可能性が認められない場合は、落札者になりません。基準価格は算定式によって算出されます。用語解説終わり。および同等の評価となる金額での入札となっており、課題も残っています。今後も引き続き、地域の建設企業が将来にわたり存続し続けられるよう、適正な価格で落札が可能な入札制度について検討・見直しを進めます。その他の質問事項、道路陥没事故を受けて、動物愛護及び管理についてほか、探究学習の課題にどう対応していくか、吉野正秀議員、新生三重、四日市市選出。質問。探究学習は思考力、判断力、表現力を養い、自ら学びに向かう力を育てることで、学力の向上につながるもので、多くの学校が推進していますが、まだまだ課題があるとの声も聞くところです。県は探究学習の課題について、どのように対応していくのかお聞かせください。回答。探究学習は、生徒も教員も学習の質の転換を意識して取り組む必要があります。生徒の主体的な取り組みを引き出すための学びのサポートとして、過去の研究事例のデータベース化を進め、手軽に閲覧し、自身の探究活動の参考にすることができる環境づくりを推進するとともに、教員の指導力向上のために、専門家による研修を実施するなど、今後も探究学習の充実に向けて、 前向きで真摯な取り組みを積み重ねます。その他の質問事項、能登半島地震を踏まえた災害対策、動き出せもう一つの駅前開発、近鉄富田駅周辺の道路整備ほか、プロスポーツチームにおけるスポーツを通じた地域活性化の取り組みへの関わりは、龍神圭介議員、自由民主党津市選出。質問、プロスポーツチームやプロを目指すチームの存在は地域の活性化や競技力向上に資するものであり、県と市町が連携して支援することが重要だと考えます。プロスポーツチーム等に対する県の支援について考えをお聞かせください。回答、スポーツを通じたまちづくりや活性化に向け、全国ではスポーツコミッションが核となって活動しており、用語解説、スポーツコミッション、地方公共団体やスポーツ団体だけでなく、民間企業、観光協会、商工団体、大学、観光産業、スポーツ産業等などが一体となり、大規模なスポーツ大会等の誘致やスポーツを通じた交流促進を行う組織です。活動を通じて交流人口の拡大を図り、来訪者に対して町の魅力を PR し、さらに地域における消費を促すことで地域経済活性化につなげることを目的とします。用語解説終わり。県内では志摩市や熊野市等でコミッションに近い組織が作られ、さまざまな取り組みが行われています。スポーツコミッションの人と取り組みをつなぐ役割が地域の活性化につながっている全国の事例等を調査し、今後の県の取り組みに生かしていきたいと考えています。その他の質問事項、スタートアップ支援について、デジタル推進局の体制についてほか、三重で芸術や文化の花を咲かせるために、田中智成議員、新生三重、四日市市選出。質問、令和5年に制定された三重県文化振興条例に基づき、令和8年度までを計画期間とする文化振興計画が策定されています。その中で基本施策として定められている文化活動への支援は、地域の実情に応じ戦略的に捉えて進める必要があると考えます。知事の所見を伺います。回答、文化は民族地域のアイデンティティであり、人々の基礎にあるものだと思います。文化に関する予算は潤沢ではありませんが、文化活動の支援としてアーツカウンシルなどは良い仕組みと考えます。用語解説、アーツカウンシル、文化活動への支援のあり方の一つであり、行政と一定の距離を保ちながら文化芸術施策の調査研究や企画立案、助言、人材育成や助成制度の運用など、地域の実情に応じたさまざまな支援を行う専門機関のことです。用語解説終わり。三重県と人口規模が同じような自治体で、どのように文化活動への支援に取り組んでいるかを調べ、三重県に合った効果的な方法を進めていきたいと考えています。その他の質問事項、科学捜査研究所等整備について、豊かな伊勢湾を取り戻すにはほか、複合災害への対応、三谷哲夫議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。質問、 能登半島では大規模地震の後に豪雨が発生したことで複合災害となって被害が拡大し、災害対応が非常に困難になりました。気象災害は激甚化、頻発化しており、南海トラフ地震が梅雨や台風と重なると大きな複合災害が起きる可能性があります。県の複合災害への備えについて伺います。回答。能登半島では地震で緩んだ地盤に大量の雨が降り注ぎ、土砂災害が発生し、地震の時の3倍以上の孤立集落が発生するなど、大きな被害がありました。現在の県の地域防災計画では、地震と豪雨のそれぞれの対策は定めていますが、複合災害は想定していません。災害の前後で別の災害があった時にどう対応すべきかの議論を進めており、複合災害について県の計画の中でしっかりと考えていきます。その他の質問事項。若手県職員の離職問題と新たな人材戦略。若い女性の県外流出を防ぐための対策ほか。